はい、じゃあ今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、今週なんと第100回です。おめでとうございます。パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、
木村です。よろしくお願いします。
100回、はい、100回来ました。
おめでとうございます。
はい、で一応始めた時にも言ったんですけど、このラジオが、100回を目標にやってきたので、本日が一応最終回ということになりますので、仕込み終わるよということで。
おい、はい、最終回、
はい、最終回。
え、じゃあ最後の方に、はい、クライマックスあたりでオープニング流しましょう
みたいなのあるけどね。そういうのはまあないですけど、普通に普通の終わらせ方をします。
はい、
で、今日がですね、今日付言わなかったじゃないですか。
はい、
なんで日付言わなかったかっていうと、今現在ですね、3月13日の、まあ、17時半ぐらいかなんですけど、これ今新宿で収録してるんですね。
はい、
で本来だったら僕今金沢にいるはずだったんですよ。3月13日の5時半は今頃きっと場当たりをしている頃だったのに、新宿にこうして今いるということは、まあ、何かというと金沢公演の方が中止というか、まあ、延期になってしまったという話をちょっとしちゃって、しかも前日の昨晩ですね、12日の何時頃、あれ25時26時ぐらいかなに、能登半島で震度5の地震があったらしくて、だから俺が石川に泊まってたらまさにその揺れをもろに感じていたのかって思うと、なかなかね、あ、揺れない、今ね千葉だからさ、千葉は揺れなかったけど、揺れないことがこんなにも悲しいのかという謎の寂しさを感じてるね
複雑ですね。
複雑に、あ、向こうにいればっていう感じで、いや、亡くなってしまったんですけど、だからまあ、あ、そう、無事にラマノダの優しい顔ぶれ東京公演は全ステージを終演いたしまして、
うん、お疲れ様でした。
はい、ご覧ありがとうございました。結構その、まあ、渦中というか、このコロナ騒動でバッタバッタと公演が、小劇場公演がなくなっていく中、まあ、やってみたんですけど、まあ、蓋を開けてみれば、まあ、お客様はそれなりにやっぱり来てくださるお客様がいらっしゃったっていうのが、まあ、一番嬉しかったね。その幕が開いて目の前に誰も座ってなかったらどうしようってことをみんな覚悟しながらの創作過程だったので、
あ、そうですね。
まあ、開けてみたらみんなずらっと座ってたから、もうありがたさが半端じゃなかった、その時。まあ、いつもありがたいですよ。いつも幕開いて人がいることは嬉しいけど、こんなにもこの人が見ててくれることが嬉しいと思ったのは本当久しぶりだなって心から思いましたね。で、マスクの着用とかもお願いしてたら、その舞台上から客席を見るとこの白い四角がバーって並んでるのとかもなんか、なんていうの、無言のみんなの優しさじゃないけど、何かそういうものをこっちに感じて、なんかめちゃくちゃほっこりしながら本番を迎えた感じはしましたね。あの光景はなかなか見ないんじゃないかなって。
全員がっていうのは、
インフルエンザが流行ってるってもね、しない方はしないとかも結構多い中で、で、まあ、実際にマスクに関しては、なんだろう、まあ、嫌だっていう方も結構いらっしゃって、うん、まあ、完全に強制ではないんですけど、まあ、半強制みたいな感じにして、その心苦しい、だからもう一応、劇場内から感染者を出さないためにっていうことでやったんですけど、それですごく不快な思いをしてしまった方とかも、まあ、まあまあ割といらっしゃると思うんですけど、まあ、そういういろんな、みんなのいろんなところをシェアし合った中で作った公演ということで本当にそれに関してはご協力ありがとうございますので、結果的にですけど感染者は出なかったので、まあまあ、この後もしかしたら判明することもあるかもしれないけどね。
出ない、出ない、現状そんなにみんなが、みんながそんなやったんなら出ない
いや本当に消毒もすごく徹底して、毎ステージ1ステージ終わるごとに客席、まあ、手が触れる部分だよね、椅子の横のサイドのところとかを消毒したり、はいはい、あと全員、小屋に来たらまず検温から始まって、手指の消毒、エタノールで消毒して、あとオフシアターって窓が2つあるから、劇場は完全に換気できるんですよ。
はいはい、
なんでそこで、まあ、空気を入れ替えてっていう、まあ、人並みに民間でできる、医療従事者はいないので我々の中には、民間でできる最大限の、まあ、ウイルス対策をしながらの公演ということだった、まあ、初めてのことだったけどね、なんかいろいろ誰もノウハウを持っていない中で、みんなで情報を毎日集めながら試行錯誤しながらやったっていう感じの公演でしたね。だから経験としてはいい経験になったなっていうのは分かったけど、まあ、とはいえ、やっぱり客席を結構間引いたので、
らしいですね。
かなり間引きまして、正直7割減ぐらいにはなって、うん、7割減じゃない、 70% ぐらいにはなってたかな、満席率が。だからその 70% にした満席数にかでお客さんがパンパンに入ったっていう感じなんですけど、
ありがたいですね、うん、
だからパンパンなんだけど、あの隣のお客さんとはもうかなり距離があるみたいな感じで、しかもそういう状態だから売り切れもやっぱり早くて、今日夜入れないんですかっていうお問い合わせたくさんいただいたりとかもしたんですけど、ごめんなさい、今から増席っていうのは物理的には可能なんですけど、ウイルス対策っていうことを考えるとごめんなさいって言ってお断りしたお客さんもたくさんいらっしゃって、それはすごく心苦しい。
本来ならもっと入ったのに。
そうそうそう、でも今から増席ってなるとどうしても隣の人との距離が近くなってしまって、やっぱ最大なのは、最大限考慮しないといけないのはやっぱここから感染者を出さないっていうことだったことを考えると、やっぱりご感激をお断りいただくっていう形になってしまって、非常に心苦しいながらね、見れなかった人も多分たくさん、まあ、僕が連絡している中でも結構たくさんいたので申し訳ねえって思いながら、まあでも代わりに映像の配信とかいろんな措置を取ってみたんですけどね、というわけで、あのラマノダは劇団としては財政がすごくあのものすごく大変なことになっている、まあ僕は知らないですよ、劇団員じゃないで知らないですけど、なっていると思うので、皆さんよかったらね、物販を買ったりとか、まあ次回以降の公演でお布施をしたりとか、なんかいろいろ支えてあげてくださいという、
本当に、うん、もうこの時期の劇団公演のほとんどが多分そういう状況、
う
ん、
でしょうね、
でしょうね、うん、と思ったら、もう本当にあの好きな劇団には本当に、
うん、お布施とか何かしらの支援をしていただいたらすごく嬉しいなって感じはしますね。で実際我々は公演が客席数を減らした中でも公演ができたから、まだチケット収入があったけど、チケット収入がやっぱゼロになってしまった劇団が一番多分相当しんどいだろうなと思って、まあ何もせずまんま満席にしたところとかは多分通常通りの予算でペイできてるかもしれないんですけど、うん、まあそれも大丈夫なのかとかも思うけど、まあでもやり方もね、劇団によるので、あまりそれを批判することもできないけどね、それはそれで、
なんかそこに答えてないじゃないですか、ないね、今のところ結局、うん、
通常通りやることも別に決して悪いことではないからね、
あくまでその自粛の要請だから、うん、
個々で考えて選択してやるしかないっていう中で、まあ、ラマノダ的には隣の人との距離を空けるっていう、まあ、人体接触をなくすっていうことに一応してみて、うん、これね本当にね、客席環境多分見に来られた方は感じたと思うんですけど、あれぐらいの席数の方が本来観劇にはやっぱ向いてると思うし、やっぱ隣の人と肩が合わないぐらいの方が、
まあそうですね、
まあ、リラックスして見るっていう意味ではすごく、あの観劇環境はむしろ通常時より良かったんじゃないのかなっていう感じはしますね、うん、ただあれで逆にペイアウトしようとするとチケット単価が上がったりとか、いろんなことが実は入ってきてしまうんで、まあ言わずもがな、知ってるとは思うんですけど、ね、皆さんっていうことになっちゃいますねっていうのを、どうしたらいいんだろうっていうのをこれからも考えていきましょう。
難しい問題
は、難しい問題だと思う本当に、うん、
なんかでもなんかこの辺で起きたスタンダードみたいな、うん、あのなんかこととかが、うん、なんか後々何個かスタンダードになりそうな、
そうだね、この先1年間多分、まあ、コロナ騒動多分収束しないと思うので簡単には、うん、で、まあ、ノウハウをみんなで共有して蓄積して、まあ、使われていく最初だったんじゃない、うん、我々ぐらいの週が、
うん、
結構僕が考えて自分なりにツイッターに書いたり SNS 上に発した言葉とかが、うん、他の人が全く同じような言葉で後々に使ってるのとか結構見たりして、多分そうやって多分、うん、別に僕のを見たからとかでもないと思うんですけど、うん、そうやって呪術つなぎでいろんな人に伝播してって、うん、みんながそういう言葉を文言を使い始めてるじゃないかなっていうのも結構たくさん散見されたので、うん、みんなよく勉強してやっていると思います、その辺は。
有事の際はっていうのも、
ああそうだね、あれも多分最初どっかがね、その震災の時にそういう言葉を使って、うんうん、それがだんだんスタンダード化されてって、うん、っていうことはね、いやなかなか大変な公演だったけど、まあ、作品自体はすごいいいものになったんじゃないかな。あとなんかその金沢とか大阪からあのわざわざ見に来てくれた方とかもいらっしゃって、亡くなっちゃったりとかいろいろあったので、うん、がからその関西とか大阪とか、まあ、それこそ地方都市の イベント事情を聞くだに、やっぱ地方はどこ行っても一律中止がとにかく多いっていう、東京だけですよ、こういうのにちゃんと小劇場とか稼働できてるのはっていうんで、やっぱりそのお上の意向がものすごくダイレクトに反映されやすいらしいんですよ、地方っていうのは。じゃあそうしましょうって言って、一律にあの議論の余地とかもなく、なんか一律でみんなそうしましょうみたいな感じ、有無を言わさずみたいなのがすごく多いらしくて、で僕らが行こうとした金沢の21世紀美術館も、まあそこも市がやっているもので、まあ、やっぱり一律で、まあ、もちろんそのキュレーション、ね、の方、キュレーターの方はいろいろと取り合ってくれて議論してくれたみたいですけど、やっぱりみんなでやめようっていう風潮が東京に比べてはるかに強いということで、ちょっとごめんなさいっていう感じになってしまったんです。なかなか厳しい状況みたいなね。東京はまだ演劇相当やっぱできてる方なんだな、ありがたいなっていう話ですけど、
ちょっと早くちょっとね、落ち着いてほしいですね。
まあ、そんな暗い話はその辺にして、まあコロナの話とかね、先週も実は一人でちょっとポロッとしたりしてもしたんですけど、まあ
めちゃめちゃ暗い、
そんなに長く引っ張るようなね。いやいや、あの事態は続くけど、
ま
あ、このラジオでそんなせっかく最終回なんで、でですね、どうしよう、ラマヌダの話をもうちょっとしようかな。3作品やって、僕が出たのが麻酔みたいなっていう作品で、2本目が、新しいニュースっていう5人の群像劇で、最後が優しい顔ぶれっていうまた2人芝居っていう3本立てでやったんですよ。
はい、
でどうしようかな、思い出とかもいろいろ話したいんですけど。
話しましょう。
そうね、俺が出たその麻酔みたいなのに関しては、まあもう2回一緒に2人芝居をやってる松本美雪ちゃんと、で演出もあやちゃんっていう、この3人しか稽古場にいないっていう状況だったから、創作過程が限りなく劇団員が作るそれみたいな感じになってたね。空気とかが初めましてじゃないし、あの共通言語とかサブテキスト非常に多いし、まあこういう言い方したらあれだけど、割とハイレベルな会話劇の作り方をしたんじゃないのかなっていう感じはしますね。これ他の稽古場でこの話し合い誰にも伝わんねえよみたいな、すっごい細かいところまで心の動きとか、テキストの読み方とかをお互いに持ってる共通の、ね、あれが多いがゆえに作ったなっていうすごい印象でしたね。だからラマヌダの、まあ、劇団員、ね、いないけどね、あの役者いないけどがいて作るとしたら、こういう感じの作風になるんじゃないかなっていう、むちゃくちゃあの珍味だと思う。
珍味、
あの細かいやり取りを延々としてるみたいな、セリフ上で言ってることはほとんどなんていうの、嘘という、嘘じゃないけどなんていうの、まあ隠されたもので、セリフで言ってない内面の部分、余白の部分ばっかりを見せまくるみたいな、むちゃくちゃ珍味っぽい、まあ逆に言うとものすごく会話劇っぽいような作り方をしたんじゃないかなっていう印象ですね。
バンドみたいな、
そうだね、
少人数だし、
少人数でね、ギュッとしてね。で一応そのなんだろうな、まあこの作品を見た方に何考察をより深めたいみたいな方がいらっしゃったら、こんな作品おすすめですよっていうのは、まあ一つはあれですね、ブルーバレンタインっていう映画ですね。あれが麻酔みたいなとすごくよく似てて、2人が結婚してから破綻していくまでと、2人が出会ってから付き合って結婚するまでをこう交互に時系列を挟んで見せていく映画なんですけど、麻酔みたいなと構造上は全く同じような構造をしてます。だからもう日本版のブルーバレンタインみたいな感じの話だったんで、麻酔みたいなのに関してはライアン・ゴズリングがね演じた。とあとはまあ時系列がどんどん飛ぶっていう意味では500日のサマーとか、あとはレボリューショナリーロードっていう、あのディカプリオとケイトが2人、なんだっけあの2人、タイタニックコンビの、タイタニックで付き合った2人が、あの作中でね付き合ってる2人があの離婚する話っていう、あの地獄みたいな映画とか、
地獄みたいな。
あとは最近だと去年あのアカデミー賞でいろいろノミネーションされたあのマリッジストーリーとかも離婚の話を書いてたりして、なんかあの辺を見ると、まあ、結婚観、離婚観、それから子育て観とかを、あと時系列の飛ぶ構造とか、なんかそういうやつを 参考になるんじゃ、考察のいい参考になるんじゃないかなと思って、よかったらその辺を見ていただけたらなと思います。それから2本目が新しいニュース言えないじゃない今噛んだじゃん俺ニュース。これ劇中にセリフであんの。新しいニュース社です、あんたのとこは社名もまともに言えんのかってくだり2回あんの。
あ、セリフで噛むっていうの、うん、新しいニュース社
って言いにくいじゃん。
言いにくい、う
ん、で今俺はリアルに噛んだセリフとかじゃなくて
それはあのそうもうセリフを言ってた役が抜けなくても
いや、じゃあ俺やってないから、そ俺そんなこの先に出てないから新しいニュース社、うん、言いづらい、
ね、新しいニュース社、うん、
言いづらいな、確かに新しいニュース社ね、うん、新しいニュースっていう作品、これはまあ5人芝居ですね、うん、でまあ憲法改正がの国民投票が来週に迫っているっていう時期だから近未来の日本のお話でね、うん、での、ニュース社で書いた記事がその憲法改正に影響するんじゃねえかとか言って、そのジャーナリズムとか、うん、それこそ自衛隊、元自衛隊の人が来たりとか、サラリーマン、それでも仕事するのがサラリーマンだろうっていう人とか、うん、あとパワハラセクハラを受けてる部下が出てきたりとかみたいな、いわゆるお仕事ものみたいなやつ、うん、でその南出さん、作家南出さんが、まあ、サラリーマンをやりながら演劇人続けてるっていうやつ、特殊性を存分に生かしたような会社での引きこもりを書いてる、まあ、一番コメディっぽい作品です。もうめちゃくちゃ会場でもすごい受けてたし、実際に何だろうね、やっぱその前田っていうその主人公というか真ん中の役やってたあの武井さん、武井亮介さんって普段小林健太郎さんとコントで全国回ってる方だから、やっぱりコント力がものすごくて、コメディ力が、もう武井さんがね、やっぱ本番始まってからガンガン笑いお客さんが取っていくなと思って、この人の笑い取る力が半端じゃないっていう感じで、
コメディ俳優もう客が入ると
ねえ、
もう
キラキラする武井さんがやっぱすっごい引っ張ってって、それにみんながちゃんと乗せられてって、うん、笑いすっごい起こってたっていう感じの作品だったね。で3本目が優しい顔ぶれっていう表題にもなってる作品で、これ2人芝居なんだけど、3人目の登場人物、あの病床の妻っていう、あの出てこない登場人物に、誰かいるけど、誰かいるけど一言も喋らない役がいるんだけど、そいつに向かって男はずっと喋ってるっていう、尾形さんってあの関西弁 の, あのストーンエイジの役ないのね、医薬とかによく出てペニーノとかに喋って、その嫁さんが田崎小春ちゃんって、小春ちゃんはね、あの九州出身で、
はい、
九州にいた頃は万能グローブガラパゴスダイナモスの劇団員だったんだって。全然知らなかった、めちゃめちゃコメディエンドだったんだね、知らなかったけど、
めちゃめちゃコメディの人集まってる。
そうなんだよね、実はね。でなんかこの2人がまあ不倫関係にいるんだけど、不倫している中でも妻の看病をしているみたいな構図で、まあこれもさっき言ったみたいにちょっと考察の補助線を引いてあげるんだったら、あの小室哲哉さんがまさにそういう状況で、あの恵子さんのことを看病しちゃうんだけど、それだけだと本当に精神的に参っちゃったりとか、あの生活ができなかった中で、あの不倫相手の方が支えてくれてたっていうね。だから3人が3人ともなんていう、いびつな形なんだけど、共存し合ってるっていう、男女の普通の関係でいったら絶対に成り立たないのに、誰かが誰かに対して優しいがゆえに成り立ってる3人の変な関係っていうのを書いてて、結構まあリアルに、本当に小室哲哉さんがそうだったって結構リアルな関係なんだけど、まあ、優しい顔ぶれっていうタイトル通りの、なんかみんな破綻してるけどみんな優しいみたいな話ですね。でまあ他の2作品もそういう感じで、全員優しいというか、全員優しいがゆえに喧嘩もしまくるし、破綻も生まれまくるし、でも共存もしちゃうしみたいな、そういう、まあ、興行だったのかなっていう感じで、まあ、その辺を見てくれれば、自分なりに考察がいろいろ進むんじゃないかなと思うので、よかったら見てくださいという感じ
です。日原さんは離婚もの好きですよね。
ああなんか最近すごい好き、マリッジストーリー見てからめちゃくちゃハマったね、面白いなと思った。
なんかめちゃめちゃ見てる印象ある。
マリッジストーリーね、やっぱね、なんだろう、演劇の話だし、劇団の話だし、で劇団員の主催と看板女優が付き合って結婚して離婚して離婚したんだけど、お互いの才能だけはリスペクトし合うみたいな感じの話、すごくいい。なんかあ離婚も悪かねえなって思う、ああいうの見ると、結局 お互いやっぱり彼の書く本、彼の脚本に憧れたし、彼女の演技、彼女の役の仕方とかそういうのに憧れたっていうところだけは、離婚して愛がなくなった2人の間にも失われることがないみたいな感じとかがすごく良くて、
あーねー
で実際に俺今回の座組って男性陣最年少だった。
へえ。
で残り全員俺より年上なんだけど、みんな何かしらそういう出産とか結婚とか、はいはいはい、なんかいろんな引きこもごもを持ってる人たちだったので、みんなに聞くとやっぱ似たような話出てくるね。離婚とかも考えるようなこともあるけど、一歩離れて彼女が創作者だったってか今もそうだしとかを考えた時に、そこはもう今でも尊敬できるっていう。
あ、
距離が近いから家とかにいるともううんざりするんだけど、一歩離れて現場とかで見ると本当に彼女のこういう演出の部分とか素晴らしいなと思ったりとか思うみたいなことして、
そう、それ若干羨ましいですよね。
ね、なんかね、それも、まあ、家ではね喧嘩も絶えなくて大変で冷え切ってるんだろうけど、なんかそれもいいなってちょっと、
そう、
まあ、俺らはねそういうのを経験してないから分かんないかもしれないけど、
なんかその名前が付けられない形のなんか結びつきみたいなのがすごくいいなと思ってしまう。
そうだね。
ねえ、なんか、
いや本当にね、そういう人生の勉強になったね、この声、みんなのそういう話を聞いて、結婚もいいなと思うし、出産もいいなと思うし、もっと言えば離婚もいいなっていう風に思えるような、なんか講演だったなっていう感じがしたね。まあ、俺がその作中で離婚をする役だったので、知らない、全く知らない3人が、あやちゃんもみゆきちゃんも俺も結婚も出産もしたことがないんだけど、だからみんなに取材をしながら作ってたんだけど、話を聞けば聞くほどなんかいいなっていう、大変な話ばっかりなんだよね。基本的に楽しい話なんてほとんど出てこないの、結婚とか出産。
いや、そりゃそうでしょう。そりゃそうでしょう。
なのに何かいいなっていう風に思う感じ、感じが良かったですね。あ、そうだ。あと新しいニュースに関しては、さっきあれだよね、補助線の作品しなかったけど、新しいニュースはあれを見てほしいですね。今ポレポレ東中野で絶賛上映中のさよならテレビっていう映画が、東海テレビのドキュメンタリー映画で、もうむちゃくちゃ面白いんで普通に見てほしいし、まあ、いわゆる東海テレビの中で起きた不祥事とかテレビの現場のドロドロした感じとかを全部まんま画面に収めたっていうすっごい面白い作品なんで、よかったら見てほしい。
さよならテレビ、
さよならテレビっていう映画、結構ロングランでやってるね。もう2ヶ月ぐらいやってるんじゃないかな。そう、っていうかそこでしか見れないので、ぜひよかったら。というわけで、もうあと時間が少ないんですけど、今日最終回なので、今までこのラジオに貢献していただいた、リスナーの皆さんの、メール投稿数のランキングをつけてきたので、ちょっと発表したいと思います
。すごい、あれみたいですね、エンドクレジットみたいな、
エンドクレジットみたいな
スペシャルサンクスみたいな
んで、ありがとうございますの意味も込めて。で、第4位がたくさんいて、1票の方で、
はい、
投稿1、採用1の方で、あ、採用数と投稿数がちょっと俺過去放送を聞いてないから分かんなくなっちゃったので、今は投稿数でつけてますね。投稿数を全てつけてます。1票の方が、ミラジョボジョボビッチグッソソ
いたな、
それからタルタルのタルタルソースヘリクツクソメガネさん、
あ、
マッシュさん、ソバハさん、
そば、
よもつひらかささん、脱サラリーマンさん、坂道コロスケさん、夕日にシルエットさん、
癖がある
木村優子推しさん、中広子さん、四軒茶屋さん、以上ですね、が、投稿数1、はい、で第4位ですね。
第4位、
はい、で次は第3位、投稿数2つ、ゲゲゲのニャロメさん、投稿数2つ、そして第2位が、投稿数が3つ、はい、トットコムレタロウさん、
きたー、やったぜ、
俺らのトットコ
ムレタロウ、はい、俺たちの大好きなトットコムレタロウが、
はい、で第1位はもう多分説明しなくても誰もが分かると思うんですけど、アナニスム変態エージェントさんが、32通
多いな
ありがとうございますだいぶこの、ね、ラジオを支えていただいた、
ね、は
い、
初期の頃、
貢献者ということでありがとうございます。
ありがとうございました。最初の頃、本当穴に住む変態エージェントさんしか聞いてないんじゃない
か。じゃないかっていう疑惑があったからね。
にしか届いてないんじゃないかっていう電波が。
家にその音源投げ込んでんじゃないのかなって
。間違えて。メールで個人的に送ってんじゃないかみたいな。
本当に。それぐらいで。でも本当にたくさんね、いろんな面白い投稿をしていただいてだいぶ助かりました、ね、本当にありがとうございました。というわけで100回ね、やってみたんですけど、最後になっちゃうんですけど、感想としてはどうですか、うん、2年間やってるの、まるまる
2年間か、
ま、あの1年が50何週とかだから、
うんうんうん、
あで、一度も休まなかったんだけど、休んだのは正月、うん、
正月
に、一昨年、あ、去年か、去年の正月に1回、2回ぐらい休んでるだけで、それ以外は 1回も落とすことなく2年間突っ走ったわけなんですけど、うんうん、すごいですね、はい、どうでしたか、
うん、そうですね、なんかね、最初の時とかは、うん、意外とそんなに、これ始める前は塩原さんと喋ったことがなかったんで、
うん、あんまりなんか、ね、まあ、2人とかはね、あんまりなかったから、ね、
なかったんで、うん、絶対途中で逃げ出すなと思ったんです
けど、どっちが
私 が, 私が絶対に逃げ出すなと思ったんですけど、うん、なんか何回か、ね、ちょっと体調不良とかで休んだりもあったけども、なんかね、こうして無事に100回を見届けることができて嬉しいです。すごく
序盤から比べると、我々もだいぶ話す内容とかがね、なんか精査されてきたというか、
うんうんうん、
むちゃくちゃ作品の内容とか話すようになったし、
なりましたね、
うん、私そこで共通のあれとかみたいなさ、そうそうそう、話題とかもすげえ増えるようになったし、各人のお互いのパーソナリティみたいなのを結構やっぱ理解してくると、会話が、
ね、そうですね、
深みが増すようになった感じするよね。
あとね、2年間でね、うん、なんかすごい塩原さんがなんかすごい性格が変わった気がします、
う
ん、
あ、本当に、
そう、なんか
どういう感じに、
なんかね、大人になったなっていう、
それ毎年言われるよ、でも
なんか本当に、うん、なんか、うん、こう徐々にじゃなくて、もう第1回と100回比べたら、うん、いやマジですごい楽さ、
本当にそうなのかな、
なんか本当にこの人このまま生きていけるのかなみたいな、
な
んか
悪い、
なんだろう、なんかちゃんと社会に適合できていけるのかなみたいな、うんうん、感が第0回とか、
あ、最初と
かそれ以前はあったんですけど、うん、
まあ、社会に適応できてないからね、
まあできてないんですけど、なんかもっとできてなさがね、もっと広かった
のか。でも俺本当に 毎年は言い過ぎだけど、2年に1回ぐらい以前現場ご一緒した人とかに会うじゃん、はいはい、度になんか変わったねって毎回言われるんだけど、何なんだろうね、
なんでしょうね、擬態が上手くなって
る常に成長していってるってこと、どういうことなんだろう、
いろんなアバターを手に入れて、うん、
でも大人になったねみたいなのめちゃくちゃ言われる、ほんと毎年のように言われてる気がするんだよな、
マジ2年前マジで全裸のアバター全裸の状態だった
のやばいね、
あ、ちゃんと、
うん、昔ユーザーだった
から、そうそうそう、で50回ぐらいの時はなんかなんとか服を着ることを覚えて、あの上だけ着てるみたいな状態だったのが、
絶対ファッションをね、あえてする人、
そうそうそう、あ、やっと服着ることを覚えてくれたみたいな
あ、そうですか、いや、でも なんだろうね、だからこれが俗に言う落ち着いたってやつなのかな、
どうなんですかね、落ち着い
ってこと、そういうわけ
でどうなんですかね、
落ち着いたの、私
なんか落ち着いてるのかな、
うん、落ち着いてるのかね、ただ元気がなくなってきたんじゃない、過労、
過労で、
過労とかさ、いろんな老衰とかで、
嫌ですね、それはなんか過労は私も老衰はちょっと、ね、
なんか元気が普通になくなってきてるのかしら、
まだね、元気でやってほしいですね、元気でやってほしいですね、
いや、元気でやりたいですね、ずっと喋ってればね、なんとかなると思います、まあでもこれでね、終わってしまいますけれども、で、この先もね、なんだっけ、シム優子の私のことを好きになった人を松代までたたりますので、よかった
ら両目玉をくり抜いて、まあ、
お前の町に住んでいる猫がいつも首だけ刈り取られてるのは誰のせいかな、でおなじみのあのラジオ
親戚全員バラバラにしてやるから
なとかがあるのでね、もしよかったらそちらの方を聞いてください、
聞いてください、はい、
というわけで、2年間皆様こんなしょうもないラジオにお付き合いいただきありがとうございましたということで、
感動のフィナーレ、
あのね、最終回ならではの、 あの特別回みたいなやつとかもやりたかったんですけど、俺 トンネルズの皆さんのおかげでしたの最終回がめちゃくちゃ通常回だったから、はいはいはい、通常回でやって最後に歌だけ歌ってバーイセンキューで終わるっていう、あのいつものトンネルズの終わり方で終わるっていう感じがすごいかっこよかったので、なんかあれをやりたいなっていう感じで特別会を設けなかったっていう、ただ皆さんにはスペシャルサンクスという感じでしたね。はい、というわけで今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした、
うん、サイナーラッキョーと普段だったらここで終わるんですけれども、ちょっとだけ延長戦で3分ぐらい喋ります。
3分ぐらい、
はい、一応レギュラー放送100回が終わったのでこれで四股面最終回で終わりなんですけど、今後はちょっと不定期でやりたい時とかに喋るラジオを、四股面の名前か分かんないんですけど、なんかやりたいなと思ってて、まあ、その時にもしよかったらもちろん木村とかも喋ってほしいし、
喋る喋る、
うん、なんかねちょっと形を変えたいっていうのはまず一つ、大変
大変大変
2年間100回やって思って1周も落とさないってめちゃめちゃ大変なので、うん、一旦ここでちょっと連載を終えたいっていう週刊漫画家みたいなことを、はい、第1部刊です
ね、刊ですね、はい、
なんで一旦ここで終わるんですけど、ここからは不定期で喋りたいことがたまった時とかに特集みたいな感じで、まあ多ければ月1とか少なければ2ヶ月に1回とかみたいな感じで、ちょっと少ない回でやろうかなっていうふうに思ってます。更新と記事を書くじゃん、ブログに記事書いたりとか、あと写真撮ったりとか、うん、実は編集作業とかいろいろあるので、はい、実は作業量としては結構大変、これ一人やるのすごい大変で、
そう、全部塩原さんが一人でやってるんですよね
意外と大変なんですよね。だからそういう作業量を鑑みてちょっと週刊連載が一旦終わるという形なんですけど、まあラジオ自体は全然まだまだ喋るライフワークは続けていきたいなと思うので、なんか別の形でやりたいなと思って、で今考えているのは正直100回やった後にこれ言うことじゃないんだけど、はい、これラジオじゃなくて、はい、ポッドキャストなんですよね。
ポッド、あ、そうですね、そうですね、
なのでちゃんとしたいわゆる生のラジオ放送をやりたいなっていうのを思って、その場で投稿コメントもらえるやつ、
おお、ラジオっぽい、
だからまあツイキャスないし、まあいろいろあるじゃないですか、なんかアプリとかも最近は多いし、ね、なんか生でコメントが拾えるようなやつでやりたいなっていうのをちょっと考えてます、うん、
YouTube ライブとかいいんじゃないですか。
あ、ね、YouTube ライブ ね、そうそうそうそう、うん、とか、まあそうだね、そういう何かしらの媒体でちょっと形を変えてやりたいなっていうのを思ってて、あともう一個は、この番組って割と経費がかかっていてっていうのは、うん、まあまあ、ここも今喫茶店で席を取るためにドリンクを頼んだりとかしてるじゃないですか、はい、で会議室で話すときは会議室代がかかるしみたいな、はい、あと俺よくあるのは構成台本書いてその印刷代とか、あとはなんかその作品、何話したい作品のための資料代として映画見たりとかレンタルするので、ちょっとほとんど全部300円とか500円ぐらいのちっちゃいやつなんですけど、細かくちょっとお金がかかるので、なんか収益化できないかなっていうふうに思って、もしよかったらスポンサードをしてくれる方をちょっとこの場で募集しようかなって思って、まあ多分すぐには捕まんないと思うんですけど、番組を買い取ってくれませんかっていうお願いですね、これは。具体的な数字を上げると、今まで30分番組だったんですけど、月1とかになるんだったら大体1時間番組、うん、1時間番組2人、俺ら2人で話すので、2000円から3000円ぐらいの番組、うんうんうん、だからそれでご依頼があれば、プラスしてこのこと話してくださいみたいなトークテーマをつけてくれてもいいですを、2000円から3000円ぐらいで1番組買ってくれませんかっていう感じです。だからもしよかったらそこの最後に、まあ、もしよかったらちょっと普通にスペシャルサンクスというかお名前つけるのと、あと応援したい公演とか何かがあれば、あとそれこそ自営業の方とかだったらお店の名前とかを全然付け加えるとかもできるので、何か、まあ、プラスアルファですけどお金以外にもなんかこっちが還元できるものがあれば何かしてあげたいなっていうふうに思ってます。でもう一プランあるとしたら、呼んでほしいゲストとかがいらっしゃる場合はさらにプラスして、まあ、1時間番組で5000円ぐらいとかにしていただいて、 我々の諸経費を抜いた分を、うん、その方に交通費として、まあ、ギャランですね、すごい少ないですけどギャランティーとしてお支払いいただいて、好きなゲストを、喋ってほしい、喋ってるところ聞きたいっていうゲストを皆さんから募って
すごい
みたいな感じにちょっとしたいかなっていうふうに思ってて、
うんうんうん、
まあまず全然無相談会なので全然相談レベルでも全然よろしいので、もしこういう形だったら出資できるんですけどって、まあ、何かしらのお金の出資ができるという方がいらっしゃったらアイディアも含めてなんか、まあ、しこめんねお @gmail.com の方に、担当しようばら私本人が受けますので、そういう、まあ、番組買い取りの件みたいな感じで送っていただければ、なんかもしよかったら収益化できるかなっていうふうに考えています。まあ、俺ら2人で喋るだけだったら2000円ぐらい、一番組2000円ぐらいあれば、まあコーヒー代と、まあ、てか会議室代とぐらいはちょっと出せるかなっていうふうに、
場所代と、
それでペイぐらいはできると思うので、まあ、ゲストさん呼ぶのはちょっとギャラをつけてあげなきゃなっていうので、ちょっとプラスしてみたいな感じでできないかなっていうのを、ちょっと今実際にこれで賛同してくれる方が現れるからは めちゃくちゃ未知数なんですけど、でも例えばなんだろうな、まあ、我々の俺らの仲いいところで言うと星秀美とかって、
はいはいはい、
秀美ファンの方がいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
で星秀美が、まあ、最近だと例えばお芝居エンタ君と ねあれがあったじゃないですか。であの二人をゲストに呼んで結婚の生活の話とかをしてほしいのでゲストに呼んでくださいって言ったら、番組制作費2000円に、まあ、二人のギャランティーを2000円ずつぐらいで考えて、まあ、6000円ぐらいで1時間番組の制作費でいただければちょっと我々で作ろうかなって、
うん、
そこに聞きたい質問とかも全然加えてくれて構わないのでみたいな形ができたらなっていう、まあ、リスナーと一緒にちょっとそういうお金を巡らせてみることはできないかなっていうのをちょっと今考えています。
あ、すごいいいですね、
うん、まあ、できるかどうか分かんないけど、実際にこれで賛同するのって多分お聞きの皆さん多分めちゃめちゃハードル高いと思うんですよ、
うん、
めちゃくちゃハードル高いと思うんですけど、僕結構劇場でね多分これ聞いてる層の方と会うこととかも多いので、よかったらあの直接口頭とかで相談していただいても構わないので、何、
うんうん、
はい、かしらこういう形だったら俺出資できるんだけどなとか私できるんだけどみたいなあったら全然相談してくださいっていう形ですね、うん、はい、そんな感じです。
私これ今全部初めて今聞きました、
はい、
すごいそんな構想があったんですね。
まあね、というのともう一つ、なんで延長戦しようかと思ったのは、
お
う
お
う
お
う、こんなにたくさんメール読んだじゃないですか、
はい、
実はあの番組発足当初から言ってたあのプレゼントのステッカーを我々まだ作れていなくて、
ほんまですね、
それを作って皆さんにお届けするまではこの番組まだやめられないなっていう居残り宿題が我々にはあるのでということで、まあ、それをお渡しする目的も含めてちょっと延長戦に入ろうかなっていう、
番組を終わらせないために永久にステッカーを作らないみたいない
や、そんなことはしません。あの3月中にね、ちょっと作りたいね。
そうですね、
今月中ぐらいに
ね
撮影をしてステッカーしてお送りするないしは手渡しするっていう形をちょっとその体制も作りたいなっていうふうに思ってるので、一旦この大変な週刊連載は終わりますっていう
感じで、うん、いや、お疲れ様でした。本当に長い間
あのやってみて分かったのは、本当ね、一周元単位ってめちゃくちゃ大変。
いやー、ね、
ウェブ作業する人すごいなって思う。
すごい、うん、これ本当にこれすごいことですよ。もっとバズっていいと思う、この功績は塩原さんがこういうことをしているという、
まあね、アクセス数にして言うと、うん、実数値で言うと結構多くて、
おーおーお
ー、月1ヶ月のアクセス数1万ぐらいいくんだよね。
すごい、う
ん、ページビューでね、ページビューで行ってユニークユーザーでも何百とかいくんだよ。500人ぐらいはいくのかな。だから単純にこのラジオを普通に聞いてる人でも100人弱ぐらいはいると思う、
うんうんうん、
80人ぐらい多分あのページの履歴を見るといるんじゃないかなっていう感じで、その更新日から次の週までのそこに来るユニークユーザーの数を出すと大体150とかそんぐらいはいたりするから、うん、まあその中で一人でも何かそういう方がいらっしゃったらちょっと買い取ってくれませんかっていう感じで、うん、
皆さんいいんですか、こんな塩原さんの面白いトークが
面白い
終わってしまっていいんですか。いや面白いと思うんだけど、だからもっと評価されていいと思う。
なんか2つあって、うん、作品見てきた作品のことを話す、あと、うんうん、僕が考察して話す回あるじゃないですか、うんうん、これはポッドキャストでいいんですよ、はいはいはい、繰り返し再生っていうか、うんうん、後々聞けた方がいいからアーカイブ要素があるんだけど、
うんうん、
見てきたやつをそのままみんなで面白かったねって話すのとか、先週のあれ見たみたいな感じでもうちょい雑然と話すやつは、リスナーの方のコメントも踏まえてあのラジオ形式で生で話した方がいいかなと思って、ちょっとそこを分けようかなっていう感じですね。せっかく俺演劇見てきて考察するときにあんなレジュメ書いてきたりとか、わざわざなんていうの追っかけれるようにしてあるので、あれはあれとして作品としてポッドキャストコンテンツとして残したいんだけど、ラジオはちょっとやっぱ参加者がいてこそだから、なんか皆さんと交流しながらコメント拾いながらみたいな、まあ昔俺ニコ生とかもちょっとやってたので、本当あのパズドラのゲーム配信とかもやってた時期があったので、なんかああいう時に培ったそのリスナーと一緒にやるみたいな感じのはラジオでやりたいな、それはラジオの特性なんだ。俺らがさ深夜でさ、まあ、やるならさ土曜の深夜かさ金曜の深夜とかがメインじゃない、俺らがさ深夜にさ会おうとするとさ地理的にもさいろいろとちょっと大変っていうのがあって、その辺の時間とかね会う方法とかもちょっと我々で模索しなきゃなっていうのがある。日曜の昼間とかもあるか、まあ人気番組だとね、やっぱ主力は金曜の夜じゃないですか。
そうですね、金曜が、ね、
バナナムーンの時間帯とか、まあでも日曜日の爆問サンデーとか、安住紳一郎の、ね、日曜天国のとかのあたりもラジオリスナー層は結構多いと思うんだけど、多分これ聞いてる人は夜中に聞いてる人の方が多いんじゃないかなって感じ、ね、
なんか夜行性な人が多い
人が多そうなんだよね。特に22時以降稽古終わりの帰りの電車の中とか、働いてる方だったら仕事終わりの家でとか、なんかそういう方が多いのかなって印象なので、やっぱりちょっとや夜にやりたいなって、どうにか2人がねそういうとこで会ってやる、まあ、あと城とね城があれば
城がね中間地点ぐらいで、
になんかね夜中も入れるみたいな場所とか環境があればみたいな感じ、それもあの収益化できればよりできることが増えると思うので、ね、なんか利益こそはそんなに求めないけど予算ぐらいはペイしたいっていうのは、
トントンぐらい、
いいものを作るために予算ぐらいはなんとかゲットしたいなっていうのが、ね、はい、考えております。あ、
それはいいことですね。
だから何にもなかったら次の、しこめんねの第2部は2人がのっぱらで
焚き
火の前であ
れそこに行きましょう。今あのお花見を自粛されてるから、おそらく人が誰もいないである花見スポットに
行ってみるみたいな、ね、あの正直ねマイク欲しいんですよね。あの手持ちの2人で持つ手持ちマイクが欲しくて、なんでかっていうと、ロケができるから。
なるほど、
歩きながらラジオできるじゃないですか。そのためにちょっとマイクも欲しくて、マイクも、まあ、そんな高いものじゃなくていいので買えたらなっていうのがあったりするので、
そういう機材面を揃えていくという意味でもね、
でもね、なんか、
収益化、
もしくはあの物品でもいいです、マイクあげるよとか。
なるほど、これが一番いいかもしれない。2000円
相当のマイク
これが一番いいかもしれない。
全然良いですね。
四個面の欲しいものリスト
を作ればいいとか機材が欲しいです。
機材が、
あとね人材も欲しいですね。
人材もね、あの幻の構成作家が、
そう、あのあいつ演劇界からもいなくなったから
本当にマジであ
いつ生きてんのかな。
半年1年近く私は会ってません。
そうなんですよ。で猫さんに本当にあのこんなとこで言うことじゃないかもしれないけど、マジで俺は連絡取れなくて、あの LINE とかしても全然帰ってこないの。なのに誰だっけな、この間前田かな、誰かが LINE したろ、いや普通に帰ってきましたよ。俺なんだろう、俺一番付き合い長いはずなのにな。俺には絶対返してくれないんだよね、本当に。こんなところで言うことじゃないけど、
猫崎さん、
猫崎本当に
連絡ください、ね、これ聞いてたら塩原さんの LINE を返してあげてください。
あと近くで見たよみたいなねご報告があったら、猫崎を見たっていうコーナー作るか、なんかそのいるはずねえだろってツッコミが入るようなボケで、この間サンフランシスコのなんとかビーチで
見ました、
横
に隣に美女をはべらせて見ましたみたいな、
体は
あの真っ黒に
松本人志みたいな体になってました、
ムキムキになって、
それは猫そぎじゃない
でもめっちゃ怖くないですか、なんか同日同じ時間にめちゃめちゃ離れた場所でなんかすごいなんかその現実性がある、真実味がある猫そぎさんを見たっていう情報が来る可能性が私なくはないなと思ってるんですけど、猫そぎさんだから、
猫そぎを見たは何月何日何曜日何月何日何時何分どこどこで猫そぎさんを見ましたから始まる、 投稿していただいて、全部聞いた後に僕が3段階でそれは根こそぎですか、それはもしかしたら根こそぎかもしれないですと他人ですの3段階で評価するっていうコーナーなんだそれ今ふと思いついてみたいなコーナー、
いいですね、
根こそぎさんを見たっていう、
我々が一番気になってますからね、根こそぎさんが今
どこに
どうしているのか、
すごい気になって、
元気なのかって、
まあ、そういうコーナーとかも今後ねできたらいいかなと思ってるので、ね、もしよかったら、名乗り出てくれる方か、まあ、こんなこと言ってるよっていうのもね他の人に伝えてくれてもいいですし、なんとか、はい、なんとかかんとかできる、あと感激三昧さんも今後とも ね一回も関わってないですけど、
全然なんか音沙汰がね
音沙汰
あんなに言ってる
のに言ってるのにね全然音沙汰ないですよね、もしよかったらっていう感じですけど、はいはい、そんな感じでした。というわけで延長戦でした。またいつか、
またいつか、
またいつか、サイナ
ー、サイナー、ラッキョー。